はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、5月19日がボクシングの日という日に、制定されておりまして、それにちなみましてですね、ボクシングに関する楽曲、ボクシングソング特集なるものを今週は、お送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること。 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今回はですね、5月19日がボクシングの日、まあどういう日かと言いますとですね、1952年のこの日にですね、白井義雄さんという方が日本人初の、ボクシング世界チャンピオンになったと。それにちなみまして、日本プロボクシング協会が、この日をボクシングの日と制定したということでございます。まあ私も初めて知った、まあ記念日だったわけでございますが、まあちょっとボクシングっていうのはね、そのなかなか面白いテーマだと思うので、そのボクシングに関する楽曲なんてあるのかと、まあいろいろ探したんですけど、まあ探せばいろいろあるもんですね。いくつか面白そうなものがございましたので、それにちなんだ、特集を今日は行ってみようかなと思います。で、早速もう1曲目はもう終わったんですけれども、1曲目はですね、エルビス・コステロ&ジ・アトラクションズで TKO ボクシングデーっていうね曲でございました。これは、コステロの、1983年のアルバム、パンチ・ザ・クロックっていうですね、アルバムに収録されてるんですが、まあエルビス・コステロって言ったらですね、今やもうその、イギリスの大御所という感じの、立ち位置になってますけれども、デビュー当時はちょっとパンクというかね、そういうようなまあカテゴリーにちょっと分類されるような人だったんですけれども、まあとにかく多作で、もうデビューしてからもう30年以上経ちますけれども、本当にまあ最近こそちょっと新作をねリリースするペースは落ちてきましたが、もう若い頃は年に1枚必ずみたいな感じなので、彼のそのディスコグラフィーを見てもですね、もう非常にたくさんの、作品がございます。で、毎回毎回その作品ごとにその表情を変えてですね、いろんな、作風にチャレンジするっていう、まあ非常に、まあ、創作意欲の活発な方なんですけれども、まあやはりでもコアなですねファンに言わせると、やはりコステロは初期がいいっていうようなね、まあ大体どのミュージシャンでもそういったコメントは出てくるもんなんですが、コステロもやはりそう言われることが多くてですね、このまあパンチ・ザ・クロックってアルバムもまだデビューして5、6年ぐらいの時期なので、まだ初期ですね、彼のキャリアの中では初期に属する作品で、結構、このアルバムがベストだとかね言う人も多いんじゃないかと思います。まあこのアルバム今聴いてもらっても、分かったと思うんですけど、すごい派手なサウンドで、前編にねこうホーンが、まあ、TKO ホーンズという、まあ、いうそのホーンセクションがまあ参加したりだとか、女性のコーラス隊アフロディジアクとかっていうですね、まあ命名したそういうコーラス隊なんかも参加してて、少しこうソウルミュージックに歩み寄ったようなテイストなんですけれども、まああくまでまあその上目はね、上辺はそういう感じだけれども、やっぱり根底にあるのはそのデビュー当初からの少し、パンクライクなコステロ節っていう感じはするんですけれども、まあなかなかいい作品だったんじゃないかなと思いますね。はい。で、2曲目でございますが、今回はね バラエティに飛んでおります。まあ、一曲目がそういうちょっと、パンクライクな、イギリスのロックだったとしましたら、次はですね、アメリカのもうコテコテのソウルでございます。まあ、この番組、ソウルはね、よくかかるんですけれど、大体一回の特集でソウル一色でこう固めたりだとか、ロック一色で絡めたりという風にすることが多いんですけれども、今回はロック、ソウル、混在で行ってみようかなと。テディ・ペンダーグラス。ですね、1970年代のそのアメリカのソウルシーンをまあ代表する、ソウルシンガーなんですけれども、その、大、名ソウルシンガー、そのテディ・ペンダーグラスが残したボクシングに、まあ、まつわるというか、ボクシング用語が出てくる一曲といった方がいいでしょうかね。そういう曲をかけてみたいと思います。1980年アルバム TP より、シングルカットされて全米44位、全米 R&B チャート2位まで上がるスマッシュヒットとなりました。テディ・ペンダーグラスで Love TKO をお聴きください。はい。テディ・ペンダーグラスで Love TKO でした。これはもう名曲として、あのね、フィラデルフィアのソウルの名曲として名高いんですが、結構カバーも多くて、ボズ・スキャッグス、ホール・アンド・オーツ、マイケル・マクドナルドというですね、大御所に加えて我が国日本ではね、あの山下達郎がカバーしてるってね、よくこの山下達郎という単語は出てきますけれども、実に素晴らしい、私の大好きな曲でございました。それでは、今週もお便り行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まずラジオネームドンタクさんからいただいております。
はい、
竹迫さん、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
久しぶりの投稿になり、なんだか緊張しています。
そうですね、ドンタクさん。
はい、ありがとうございます。先週は母の日特集でしたね。
はい、
母にはありきたりではございますが、うん、日頃の感謝を込めてカーネーションを贈りました。
あ、
いつまでも元気に長生きしてほしいものです。お二人やお母様には何かなされましたかといただいております。
そうですね。何かしました？
あ、じゃあ、うん、先週言ったとおり、食事会をですね、
してありますけどね。そうですよね。で、なんかね、その、私も確かに今言われて、ふと気づきましたが、自分の親ね、に、まあ、あの、花を送ったんですけれども、まあ、うちの場合、その、自分の妻、ね、奥さんも、まあ、子供たちからしたら、こう、母ですよね。ということで、まあ、その子供たちに対する、まあ、教育的な意味も込めてですね、そのお母さんありがとうということを、まあ、その妻にね、まあ、ちょっと、いろいろやったりしたんですけれど、ちょっと、日頃全然しない料理なんかをね、作ってみたりとかですね。
先生が。
私がね、男の料理というものをね、覚えとけこの野郎って感じで、やらせていただいたんですけれど、まあそういう感じで今言われて思い返しましたって、思い返したら自分の妻にやったことの方が印象的でしたね。そういえばそうだね、自分の親に何したんかなと、花を送りましたよ。
あ、素晴らしいですね。
花はいいですね。やっぱり女性は花好きですからね、来年も再来年もね、続けていこうかなと思いますけれども。
続きまして、ラジオネーム長島ポールさんからいただいております。
はい、
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
さて、世間はポール・マッカートニー最大にして賑わっていますね。
そうなんですね。
武道館ライブ大変なことになっていますし、先生は行かれるのでしょうかといただいております。
大変ですよこれ、
武道館ライブ、ポール・マッカートニー、
まあ言っちゃっていいんでしょうかね、まあ、行く方向で今調整してるんですけどね。お
やはり、
大変です、もう本当にまさかあるとは思ってなかったんです。噂はね、あったんですけれども、5月に入ってですね、21日までもう1ヶ月切ってる状態で、どうやってね、そういう興行のね、成立させていくのかっていうのがちょっと読めなかったので、まずないだろうと踏んでたんですけれど、まさかの、嬉しい悲鳴ですね、まさかのその発表で、で私はまあ本来その国立競技場のね、5月17、18あたりのその東京の分に行けたらいいかなと思ってたんですが、まあもうこればっかりはもうね、事情多少、ポール、大好き男としてですね、まあ通ってる面もございますので、まあ行かないわけにはいかないかなということで、なんとか今こう調整やっております。まあお昼からのコンサートということと、それからもう破格のチケット価格、これももう非常に、 厳しいんでございます。
すごかったですね。
嬉しいよりももうきついとか辛いことの方がもうはっきり言って、先行しますね。まあ一つのこれも踏み絵かなと思って、まあちょっとなんとかね、いけたらなと思ってるんですが。
はい。はい、続きましてラジオネーム、こちら、双子な二人さんからいただいております。
はい。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
さて、先日友人がカニでジンマシンが出ました。母乳中だったので、大事をとって、1日間母乳をあげるのをやめました。
はいはい。
こんな場合、先生としては、どの程度母乳を与えないことをお勧めされますかといただいております。
非常に難しいですね。まあ、その、やっぱりそのアレルギー体質というものはね、その赤ちゃんにその、まあ、遺伝というかしてるケースも多いので、まあやっぱりちょっと控えといた方がいいと思うのでね、まあその厳密なその数字っていうのはちょっとないかもしれないんですが、まあその体内のそのアレルギー、まあ物質みたいなものがですね、あのまあ影響ない程度まであの落ちる期間を一つの目処と考えると、まあ 2,3 日は空けた方がいいんじゃないかなと思いますね。3日空けてくれたらもうちょっと安心なんじゃないかなと思いますけれどもね。ただもちろんその症状のね、その強さとかそういったものにもよりますので、やはりそれはあのしっかりそのジンマシンが出たお母さん自身がですね、病院にかかってある程度のこの見立てをね、立ててもらって、あのその都度その都度ね、あの考えていった方がいいと思うんですけれども、まあ一般的には3日は空けた方がいいんじゃないかなと私は思いますけれども、
はい、ありがとうございます。
はい、
今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。はい。さて、ボクシングソング特集、次の曲がラストでございますけれども、次はね、珍しく結構最近の曲ですね。1990年代、ベン・フォールズ・ファイブっていうね、グループなんですけれども、スリーピースのバンドで、ギターがいない、ピアノ、ベース、ドラムっていう、まあ非常に不思議な構成のバンドなんですが、90年代流行ったんですね。私が、高校生の時ですね、これ流行りましたね。ビリー・ジョエルのような、エルトン・ジョンのような、トッド・ラングレンのような、クイーンのような、ニルバーナのようなというですね、まあいろんなこう形容されて、当時のその、オールドロックファンもうならしたというね、グループだったんですけれど、これまあ今回ね、かけるにあたっていろいろこのグループのことをまああの調べたりしてみたんですけれど、当時ね、やたらこう日本で話題になったんですよ。で、その、あの、ことをね、よく調べると、日本で売れたんですね、これ。英米ではチャートインしなかった。ところが日本では30万枚のヒットを記録したというね、すごい日本受けの良かったバンドだということを今回私知りまして、あ、なるほど。だから当時あんなに、洋楽ファンのやつが騒いでたんだなと思いました。まあしかし、あの素晴らしいグループで、名曲多数なんで、今日はそのグループのボクシングに関する曲を最後に聴いてみていただきたいと思います。1995年アルバムベン・フォールズ5より、ベン・フォールズ5でボクシングをお聴き。
河本薬局へ、ちょっとの風邪なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、河本薬局へ行こう。
町の保健室、河本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログ、ポッドキャストを開設しております。ウェブで検索の上、ぜひアクセスください。
はい、というわけでボクシングソング特集はこれにてお開きでございます。次回はですね、5月26日がルマンの日ということでございまして、レーシングに関する楽曲、レーシングソング特集なるものをお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
河本達志がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、
高本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。